みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役為替ディーラー井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれる
トレーダーズ証券のFX 女子愛坂美和です。
ちょっとワントーン上がったね。
上がりましたね。
いや、なんかこう初めて振られたじゃないですか、こう紹介の時に。だいたい内田さんが言ってくれるんで、うん、なんかいつも言わないからちょっとグッて上がっちゃいました。
上がりました。今日ね、メルメイさんがもう、はい、冒頭の出演者紹介に注目っていうことで一番バッターでも書いてくれてたんですよ。
いや、もう早い早い早い。
本当愛坂さん頑張ってくださいっていうね、応援のメッセージもありますが、
ありがとうございます。
はい、改めてトレーダーズ証券の FX 女子
若干1名だよ。
若干そうですね。はい、
FX 女子部部長、
はい、部員1名
1名、1人部署。
はい、
はい、ということでございます。どうですか、1週間経って。
はい、そうですね、うん、なんか何でしょう、もう5年ぶりの社会人なので、ちょっと体を慣らすのが大変です。
そこからかい。
はい、もちろんですよ。
もうすぐゴールデンウィークですけど大丈夫ですか？
大丈夫です、問題ないです。はい、
5月病、もう来なくなっちゃう。やめてね。
5月病なので休みますとか、うん、その後慢性の仮病があって。
本当ですよね。でも番組には来てください。あ、いや、大事。
会社にも行かないと。
まあ、そうですね、はい、なんとなくスタジオの中がフレッシュな気分になりません？あれ？
なってます。ね。
まあ、予想にも新たに、はい、はい、お送りしていきたいと思います。この番組はトレーダーズ証券公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。 YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください。番組内でできる限り紹介していきます。トレーダーズ証券の愛坂美和さんの名刺もらいたいと半人前さんからもいただいております。
普段の仕事いくらであげますよ。
今日なんと名刺を
忘れました。
忘れたんかい、ね、
私が一番最初にもらおうと思ってたのに
忘れた。来週キープしておくんで、はい、
1枚目を、はい、よろしくお願いします。はい、もらいたいという方々がね、いっぱいいらっしゃいます。はい、では番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。
現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。
さあ、それでは早速、はい、現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝です。このところの相場解説いただきましょう。
そうですね、はい、まあ、ドル円に関して言うとまた同じとこにいますね。
同じ
とこに、ね、毎回、ね、この時間来てますけど、大体この価格かなと思って、結構でもヒヤヒヤする価格だとは思うんですよ。
いや、だってもう155円目前ですよ、うん、いや
本当に、うん、で今日ね、鈴木財務省が割とトーン上げた発言をおっしゃっていたので、はい、もう準備はできてると、
いよいよ
整いましたと。
ねずっちです。
ねずっち、ねずっち、古いですね。
そうです、ちょっと絡めなかった。そうか、
ただ ね、そんなに動かなかったんですよ、うん、
今日も、
まあ、まあ、鈴木さんの発言で動かなかった、
動かなかった、うん、
すごくね、結構なことを言ったと思うんですよ、うん、もう整ってるんだと、うん、ボタン押すだけだっていうことを言ってるんだけれども、はい、それでも動かなかったですね、なんでだろうな。
本当に口先じゃもうダメなんですね、きっとね。
でしょうね。
鈴木さんだからっていうのあるかもしれないですね。
神田さんじゃないと
ダメ。神田さんだったら怖いか、かもしれない。
いよいよ来るかって感じ。
神田さんが同じことを言ったら相当震えますよ。
あ、確かに、
ね、身構えなきゃいけない。ラジオ行ってる場合じゃないってなるかもしれないけど、
スタンバイと同じぐらい、う
ん、いや本当にそんな、まあ、発言もありですね。でやっぱり、先週 結構ね動きが金曜日ありまして、はい、
ありましたね、
はい、ちょっとそのあたりも後でお話できたらなと思っているので、うん、まあ、イスラエルがイランにミサイル撃ったっていうところから、はい、あの東京の午前中ですけどもうリスクオフになってですね、うん、大きく、まあ、ドル円クロス円下げたわけなんですけれども、はい、まあ、実はもう戻っちゃってるんですけど、
そうです、ね、う
ん、その辺のまあ話、実はあの下落のところで一番下がった通貨ってメキシコペソだったんですよ。で、まあ、なぜペソがって話になると思うんですけど、はい、そのまあペソが下がった理由なんかも、お話できたらなと思っております、
うん、はいはい、後ほどのコーナーでということですかね、うん、
あ、まだ
ここからまだ大丈夫ですよ、ま、いいです時間たっぷりあります。
じゃあ、あ、すいません一回あれもう終わりましたっけ、すいません
いやでもなんか中東リスクなんか情報錯綜しましたよね当日。
いや本当にそうなんですよ、
本当に攻撃があったのかなんだかよくわからない、
う
ん、
そうそう、なんかシリアとかイラクとか、うん、そういう話も ね、うん、ね出てきてました
もんね。ちょっとね、今回 の、 そのイスラエルイランの情勢まとめてきたので、はい、ちょっと時系列見ていきましょう。
はい
はい、YouTube ご覧の皆様はこちらのとこを見ていただきたいんですけど、まあ、まあ、いろいろずっとね、いざこざあるんですけれども。
そうか、こんな4月の頭からね。
そう、4月の1日ですね、イスラエルが、まあ、シリアのイラン大使館を攻撃っていうところからが、まあ、スタートということになっていましてですね、はい、まあ、当然イラン、あの、報復を行うよと宣言を、して、たわけなんですけれども、うん、ちょっと時間かかって2週間後ですね、今度、4月14日に、イランがイスラエルにミサイルを発射ということで、うん、はい、報復攻撃をしました。
この時はそんな為替動かましたっけ、はい、
動かなかったですね。
動かなかった。
はい。で、まあその、誰もいないところに撃つっていうところだったので。
うん、そうでしたよね。はい、
で、またすぐに、まあ、イスラエルは、あの、まあ、報復しますよって発表があって、まあ、いつ来るかっていう、こう、割と緊張感が高まっていた中に、4月19日、金曜日ですよね。19日、
はい。
イスラエルがイランの、あの、軍事施設を攻撃っていう報道が、まあ、はい、あの、午前中にあったんですよ。
ヘッドラインでね。
ヘッドラインで、入ってきて、はい、これがですね、当初その爆発音が聞こえたのがそのイランの核施設 の、
そうそう、
あの近くっていうかその州で、はい、あの爆発音があったっていうことで、うん、そのイスラエルがイランの核施設をミサイル攻撃したっていうふうにちょっと飛躍しちゃったんですよね、
うん、はい、そういうニュースが流れました
ね。そうなんです、そうなんです、はい、で、そういう解釈のもとマーケットが過敏に反応したっていうところになるかと思うんですよね。
為替もそうでしたし、はい、株もすごい、もう1000円以上下がって、
いや本当1000円以上下がって、
ね、どんなになっちゃうんだろうみたいな、
はい、そんな形でですね、そのマーケットの特性上をですね、うん、とりあえずわからないことに対しては最大限のリスクを織り込みに行くので、あの一番危ないところまで織り込んでいった結果、まあ、株価は1000円下がって、ドル円クロス円が下がったというところですね。
久しぶりに、
久しぶりに
あのリスク回避の円買いかなと思って、
うん、そうですよ ね、
ね、
はい、そうそう、
当時一番この時に買われたのがスイスフラン、
スイスフラン
一番買われて、その次に円が買われて、最後にドルが買われて、まあ、安全通貨っていうところがバーッと買われたわけなんですけども、うん、
はい、
しっかり円が買われたなってイメージでしたね、うん、今回は、
うん
うん、で、その数時間後にすぐイスラエルの攻撃は限定的で死傷者もいなかったっていう報道が出て、うん、何だったのっていうことになって、うん、結果としてなんですけど、その下がった分は全部全戻しにしてると、は
い、行ってこ
い、 V 字回復、
V 字回復したっていうのが、うん、あの今回の、まあ、騒ぎではあったわけなんですが、
その時こう隣で喋ってて、
はい、これ会社で、
はい、153ちょうどまで行くんちゃうかみたいな話してて、僕は、
はい、
でもいやこれ上がるんじゃないですかとか言って言い始めて、
いやなんかあれなんですよ、ロンドン市場に入ったらもう、うん、多分なんかリバるんじゃないかなっていう、なんか今までもそんな動きがあったような気がするんですよね、
うんうん、
なんかこう騒ぐだけ騒いどいて、うん、東京時間に騒いどいて、なんか午後になったらもう戻ってるみたいな動きが最近多かったなっていう印象もあったので、う
ん、結果なんかちょっと過敏に東京市場がなんかこう受け止めて、 それをヨーロッパ市場とかはそんなことないんじゃないみたいな感じの雰囲気ってなんかありますよね。
井口さんが先ほど言っていただいたの、はい、最大限にリスクを織り込む、
そうですね、
そこなんでしょうね。
いや本当にその本当に核を攻撃したんじゃないかっていうふうになると、うん、それでも織り込み足りないぐらいだったので、うん、とりあえず持ってるポジションを まあ、決済しようという動きになるわけなんですよね。そうするとやっぱり今円キャリーで持ってるポジションすごく多いじゃないですか。多いんで、まあ、取り急ぎ円キャリーでは決済しようってなると円買いになると。
そうですね。だからあえて積極的に円を買うじゃなくて、持ってたポジションを手締まったから円が買われたっていう、基本的にはことなんですね。
そういうことですね。円キャリーがここまで膨れ上がっちゃってるんで、そういった動きになったのかなというふうに思います。
でかつ介入警戒もあるから、下でね逆差し入れてる人たちが多かったっていうのもあるんじゃないですかね。
あ、そうかそうか。それでだから、買いも入ってまた戻ってくるみたいなね、感じがね、は
い、っていう動きがあって、ちょっとチャート実際に見てみたいんですけど、これがドル円の一時間足ですね。
一時間足、この真ん中ちょっと前ぐらいが、
はい、それですね。ズボーっといってるのが、この2時間ぐらいですかね、ドル円の動き、まあ、ドル円でだいたい1円ちょっと下押しした程度で、もう結局今宮ちゃん言ったように結局全戻しになって戻ってきて、まあ、その上を行っちゃってて、今はまたさらに最速相場で介入警戒しながらというマーケットにはなっているんですけれども、
そうか、これ2時間あ1時間足ですもん ね、 ですね。結局だから下げたの2時間ってことですね。
約2時間ぐらいですね。
やったね、2時間か。
はい、まあ、新しい報道が入ってきて、まあ、核施設の攻撃ではないとか、ミサイルじゃなくてドローンだったとかっていうことで、そんなに危なくないっていうのが、まあ、すぐ伝わってきましたので、はい、
確かに何か為替がムクムクって上に何か動き始めて、それにつられて株も何か戻ってた感じがやっぱりあったので、為替早かったなと思いましたね。
そうですね。で、先ほどちょっと冒頭でも言ったように、一番下がったのがメキシコなんですよ。
メキシコ、
ちょっとメキシコ円見てみると、これがメキシコの、チャートで、まあ似たような値動きに見えるかと思うんですけど、
形は。
で、結局、行ってこいになって、まあもう9円台回復しているんですけれども、これ、ドル円で、だいたい1円ぐらい下がってるんですけど、メキシコペソで50銭ぐらい、50ピップ下がってるんですよね。なので、もう変動率としてはもう全く、
日じゃないです、
ね、日じゃないぐらい下がっている。
そうか、もう金額自体が違いますもんね、ドル円とね、ペソだとね、は
い、だからそのもしペソが100円ぐらいの原資産価格があったら、もう 5,6 円下がってるって話なんで、全然下げ方が違うと、
介入ぐらいのパワーがあったってことですよね。
まさに介入ぐらいのパワーがあって、それぐらい、メキシコのショートが入ったっていうこと、もう言えるかと思うんですよね。
まあ、円買いと手締まり売りですよね。
そうですね。さっきのね、あれで言うとそういうことですよね、結局 ね。
結局メキシコ、その、まあね、この中東情勢でメキシコが、ね、売られるって、ちょっとファンダメンタル的には合わないじゃないですか。
そうですよね。なんかあんまりね、関係なさそうな感じがしちゃうけど。
ですけど、ここまで下がったっていうのは、やっぱりこの、ポジションの積み上がりが異常だったってことですね。
どの通貨も結構円売りって偏ってるんでしょうけど、
円売りは偏ってます
けど、ペソは特に偏ってる。特に
この2年間もペソ負けなしの通貨で、まあ、特に円と絡ませた日には、まあ、本当に4円から9円まで上がってきて、もうスワップもスポット、まあ、サソンの収益も取れるっていうものすごい強い通貨で、で、一回一回ね、これちょっと冷やしにしてもいいですか。はい、ね、冷やしにすると分かるんですけど、これ一回ね 9.3 までいってるんですよ、メキシコペソが。
おお、
はい、
冷やしにするとヒゲの長さが
すごい分かりますよね。恐ろしいことが分かると思うんですけど、これ 9.3 までいって、最高値更新してる中で、みんな押し目が欲しかったんですよ。で、それが押し目欲しい中、9円までやっと戻ってきたと。で、みんな9円で買いたいって言って、またさらにここで買いが殺到したんですよ。そもそも買いがすごい殺到して、ポジションの比率で言うともう90、もう本当に 100%、100% 近くがペソのロングなわけなんですけど、そこに待ってましたとばかりに、ここでまたさらにこの9円のところで、押し目買いのペソが増えたので、この急落は皆さん、耐えきれなかった方がとても多いんですよ。
幅がね、あんなにあったらね、
ここまでのその日足のヒゲってないじゃないですか、もう直近、
ね、
だからもう油断もしてただろうし、ここまで下がると思っていなかったのがガタガタガタっと崩れて、まあ簡単に言うとストップですね。
そうですよね、
そうです、
ストップが異様に出ました。
もし私がペソ欲しいな、買いたいな、買いたいなと思ってたら、もうすごい押し目が来てたわけじゃないですか、もう全力で行っちゃうかもしれないですもん。
まあ、ここ待ちに待ったね、押し目が来てたので、ここは全力で行っちゃった人は多いよね。
ですよね。それで、わーって下がっていって、そうそう、もうたまらんですよ。
多分そこでロスカット、またね、違うロスカットがまた出てきちゃう、
ね、まあそうですね、で、これ ちょっと現場に行った感想としては、メキシコペソのまあストップがものすごい市場に出たなっていうところで、インターバンクにものすごい投げられたんですね。その銀行側もかなり面食らっていて、こんなにペソが来ることってないんですよ。そもそも流動性がそんなにない中で、ペソがこの勢いで、本当に、肌感的に言うと1万本ぐらい、まあ、1万本っていうのは、1万本だから、ロットにすると100万ロットぐらいか、ぐらい結構出てたので、ものすごい量が来た。で、銀行としてももうこれ逃げるしかないので、銀行ももう受けられないってなった時に。
よくほら、レートが出ないなんて言うでしょ。
出なかったんですか。
出なかったですね。出すところは出すところで非常に悪いレートが出る。
スプレッドがめっちゃ
広がっちゃう。
そうすると、さらにその、ロスカットがロスカットを呼んで、とんでもない地獄絵図だったなという気は、して、かなりこう、傷んだ人は多いかなという印象を受けています。
そうですね。すごいですよ。8.5 で拾いたかったなっていう人もね、もちろん、モンガさんいますけど、ね、エミンユルユルさんは先週 8.59 で買えたっていう人もいるんですよ。
はい。
うまい人もいるもん
です
ね。
いや、本当になんか、ちゃんとその時に見ていられたら、すごいお宝拾ったなって感じしちゃいますもんね。
つまり、この、今言ったように、ストップで巻き込まれて下がっただけなんで、全くこう、ファンダメンタルズを反映してない下げなんで、これは必ず、上がるんですよね。ただただ異常値が出ただけなので、
確かにね、
そういったところは、まあ、そのペソをやる人はやっぱり、しっかり資金管理するというのが一番大事なんですけども、
そうですね、
それか、こういった、その、なんていうんですかね、こうクラッシュはですね、
はい、
やっぱ年に1回ぐらいあるっちゃあるんですね、
ま
あ、数年に1回ぐらいあるんで、そういったところを一応頭に入れとくと、そういって今まあ、号泣で買えた方とかっていらっしゃるし、ゆるゆるさんみたいに、はい、すごく買える人も出てくるんじゃないかなというふうには。
そう、先週からあったですよね、金曜日の人は保有しているメキシコペソのログを客差しでリグった、で昨日お会いした人は安値で買えなかった。
買えなかった、
うん。そうですよね。これはもう本当に異常値なんで、拾えた人はさすがですね。
そうですね、もうね、いろんなものが入り乱れて
ですね、
こういう形になるわけですよ、チャートが。
はい。
はあ、すごいものを見させていただきました。
ただここはやっぱり狙うべきポイント、だとは思うんですよね。
また来ますか。
それこそね、今介入がありますからね。
そこですか。
介入あればまたメキシコとかも動いて、ペソも動く、
はい、同時にペソも動きますし、すごくなんだろうな、傷んだ人も多いし、はい、切らされちゃった人も多いんですけど、やっぱチャンスって思ってる人もまたすごいたくさんいて、
この、ね、
まあ、9円割れたところでまたすごいまたロングが溜まって、
あ、なるほど、
来てますので、
差し値がね、
はい、
入ってるんですね。
じゃあ介入いつですか。
介入は神田さんに聞くしかないですね。でも今84まで上がってきましたね、
そうなんです、じわじわまたこの夕方来て、
ま、来ね、
これはちょっと、来るかもしれないです
ね、日銀の話はじゃあ後半で、は
い、そうですね、はい、日銀の話させてもらいたいなと思います
。はい、一旦お知らせです、
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ、
さてここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていますが、現在ドル円154円83銭84銭ぐらいで、井口さんなんかじわじわ
怖いですね。
ねえ、もしかしたら
今日の鈴木さんの、ね、話 からするとなくはないと思うんで、
あ、そうですか、
整ってるんですよ。もうだって
押す順番もう準備整ってる、
ね、整ってる、サウナじゃなくてちゃんと整ってるんで、
サウナかレズチか鈴木さんか、
そうですね、そうですね、日本に3人整ってる人がね、はい、はい、ということでここからは第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミストの西浜徹さんにも加わっていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりペソの動き見てましたか。
はい、はっきり言うとこの1週間ぐらいはメキシコペソをしても対ドルで見ると弱含んでるんですよ。
あ、そうなんですね。
で、まあ、先ほど井口さんからお話しありました、金曜はちょっと異常値でした、間違いなく。で、あ、異常値だと思っておもむろにレポートを書いてたっていうのは、まあ、金曜日の午前中なんですけれども、うん、まあ、はっきり言うとこの1週間ほどはもう新興国通貨どこも対ドルで見ると全ダメです。お話にならない。で、まあ、ドル一強なのでしょうがないですね。ちょっとすみません、私自身対円ではちょっと見てないので、うん、なんですけど対ドルで見る限りは、うん、この1週間ほどは最強通貨のメキシコペソをしても話にならないねっていう感じになって、
最強のメキシコが、
ですよね、唯一アメリカに勝ってたかもしれないという ね。
で、まあ、中南米通貨はもう中南米通貨もブラジルレアルなんか実は年明けから結構メタメタではないですけど、かなり上値が抑えられているような展開もあったので、ちょっと状況がやっぱりかなりドルに対して変わってきてたのかなって、まあ、当然ながらそのアメリカのインフレの粘着度の高さですよね、それは意識されて、まあ、はっきりと年そんなに利下げするのかいって昨年末ぐらいから思ってたものの、うん、まあ、現実やっぱできないよねって感じ、どんどんどんどん流れが変わってくる中で今に至ってるのかなと。
だからファンダメンタルズもだからドルがやっぱり一強みたいな感じになっていて、はい、
そうですね、はい、という中でやっぱ新興国、まあ、ファンダメンタルズだけ見るとそれなりに堅調な国もある一方で、なかなかやっぱり今でいくと厳しいよねという状態になってしまうのかなと思いますね。
そうですね、そこにまたリスク回避みたいのが加わると、はい、新興国通貨というのはやっぱり売られやすい。そうです
ね、やっぱドルにどうしても巻き戻ってしまいますので、必然やっぱり新興国が真っ先に売られる対象にはなりますよね。
今日はですね、これまで取り上げたその新興国を改めてちょっと経済などなどからおさらいしておこうということで、
そうですね、はい、メキシコ、中国、南アフリカ、トルコと、この4つについて一応ファンダメンタルズもう一回足元の状況をおさらいしておこうかな。そう
ですね、いろいろ状況もね変わってきてるところもあると思いますので、
各国やっぱりインフレ率、まあ、ちょっとトルコはかなり違ってますけど、他の国は基本的に落ち着いてきているんですよね。
トルコ
メキシコについてはもうインフレ率が 4.4% ということで、まあ、ただこれでもメキシコ中銀が想定しているインフレターゲットの上限が 4% なんですよね。
あ、 4% なんですね、はいはい、
なので上限はまだ上回ってると。で、過去やっぱりメキシコはハイパーインフレで相当苦しんだ歴史があるので、いや、これ上回ってるとまだまだやっぱり手綱引き締められないと。前回1回利下げを行ったんですけども、はい、やっぱどんどんどんどん利下げを行える状況じゃないですよっていう言い方を中銀はしてるんです。かなり高派の姿勢で、まあ、一番高派のはおそらく副総裁なんですけども、あ、
そうなんですね、
5人政策委員がいなかったですね、副総裁一番高派なんですけど、はい、まあ、その中でおそらく、まあ、このまんま多分据え置く可能性がかなり高まってきてるのかな。ただ一方で気になるのが、これも、先月お話したかと思うんですけど、昨年の12月の GDP 成長率、はい、まあ、前期年率ベースで見て 0.33% プラスと、はい、ほとんど成長してない。
井口さん、これちょっと意外な、
ね、意外ですよね。もうちょっとこうね、成長が加速してるのかなと思いきや、
アメリカの経済がこれだけ堅調だと、そこにおんぶに抱っこでうまいこといくのかなと思いきや、ね、なかなかやっぱり輸出も頭打ちしてきてますし、もう一つやっぱこんだけ 11% ってやっぱ政策金利が高いと、やっぱ国内のですね、やっぱり特に投資ですよね。今のロペス・オブラドール政権っていうのはインフラ投資ほとんどやってないんですよ。どんどんどんどんカットしてて、固定資産投資はどんどんどんどんこう先細りしてきてる。代表的なのはそのメキシコシティの空港の建設止めてみたいみたいなことをやってるんですけども、だけどビジネス環境からいくと何もいいことがない。いや、
そうですよね。ですよね。そこやらないと外から入らないし、
はい、そういう意味では本当に土左派政権なんですよね、はっきり言うと。なのでビジネス環境から ビジネス環境的な観点からいくとあんまりよろしくない。
今がだってチャンスじゃないですか、
なんですけど、ね、なんでまあ6月の大統領選経て、じゃあ次の方でどうなるのっていったところ、まあ、市場自体は注目してて、一応今週発表、あ、先週か、発表された世論調査だと今のロペス・オブラドールさんの一応後任ではあるんですけど、シェインバームさんという方が一応まあ、支持率が大体 6割弱、
じゃあなかなか強い方、
結構そうですね、野党と、まあ、事実上の一騎打ちなんですけど、まあ、20ポイント以上差つけ、つけてるような状態なので、
圧勝しそうですね、
おそらく、まあ、左派政権続くんですけど、ロペス・オブラドールさんに比べると若干ビジネス寄りなんじゃないのというスタンスなので、うん、なるほど、はい、まあ、そこに多少期待はまだあるのかなというところですね、うん、はい、ただちょっとここで気になるのが一番右に今回のグラフとして ARA というのを載せました。これ何なのかというと、世界金融危機があった後にIMF が内部ペーパーを出して外貨準備高が輸出と抗議のマネーサプライと短期対外債務残高と、あとその他負債、これ例えば直当の残高だとか証券投資の残高だとかデリバティブの残高に当たりますけど、この一定割合に対して 100% から 150% あると多少金融市場が動揺しても大丈夫よねっていうふうに言ってるんですね、
う
ん、
持ちこたえられるよという、
は
い、
でそれをじゃあメキシコ、中国、南アフリカ、トルコで計算するとどうなるかっていうと、あれメキシコ強かったはずなのに実は100ありませんっていう状態なんですね、うんうん、
意外にね、ここも、ね、
これ100から150ぐらいないとダメっていう、
あると大体まあいいよねって話なんですけど、
は
い、
う
ん、
理想はね、
この2年ぐらいメキシコって短期の対外債務残高がむちゃくちゃ積み上がってるんですよね、
実
は意外に、これで実はこの数字が急速に悪くなってきてるっていうのがあるので
、もともと100以上だったんですか。
ですね、ちょっと前まで100ちょっと超えてたんですけどね、1年半ぐらい前
で優等生ではあったわけですね、う
ん
う
ん
う
ん、それがやっぱりこの1年半か2年ぐらいの間に急激にこう悪くなってきているっていう流れがあるので、うん、ちょっと足元意外にこう揺さぶる動き、まあ、特にその先週の金曜日のような金融市場の動揺ってなると意外にこういうところも付け入れられるような材料にはなっている、
これがじゃあ低くなっていくってことは、はい、ちょっと通貨は売られてもおかしくないって状況になるんですか。
動揺があるたびに振られてくるってことですね、まあ、この左側の例えば政策金利は 11% で CPI が 4.4%、うん、もう実質金利の高さを考えると、はい、まあ投資妙味はとても高いっていうのは間違いないというところだと思うんですね、うん、ただ問題はじゃあ動揺した時に持ちこたえられますかっていう一番右を見ると、あれちょっと心もとないのねって話になってしまう。
なるほど、ボラが出てくるわけですね。
そうですね、これでもメキシコなんて我々なんか新興国ではすごい優秀な国で、うん、しかも成長している国ってイメージありましたけど、これよりも高い国ってあるんですか他に。
いくらでも実は高い国あって、
あ、いくらでもある、まあ、
年明け以降下がっている例えばブラジルなんていうのもこれよりも高かったりしますし、うん、あと最安値この間更新したインドルピー、まあ、インドなんかも ARA で見ると150ぐらいは実はあるという計算できるじゃないです
か。めちゃめちゃいい、ね、
実はなのでファンダメンタルズと実は関心もそこら辺が実勢が合っていない面っていうのはあるのかなというところかとは思います、
ね、なるほどね。
トルコの38はちょっとどうしましょう。
これはですね、もうトルコはもう過去数年ずっと100いくことが一度もないまま、
ずっと言われてますよね、
はい、
これ瀕死の状態ですか。
はっきり言うとそうですよね。
なんかこの数字を見ちゃうとなんかそよ風吹いただけで折れちゃいそうな
確かに、ね、
まあ一つ頑張ってるのはこの政策金利 50% というここですよね。まあ、今の、まあ、中議院総裁であったり、はい、もしくは財務大臣が頑張ってここに維持しているというところで持ちこたえてますけれども、ただ先月末の統一地方選挙終わって、はい、その後にエルドアンさんが大統領がまあ敗北宣言したんですけども、いや国民の方を向いて次は政策打たないといけないっていうふうに言ったのが、どういう施策打つんだろう
ね。これは怖いですよね。
なんですよね。
やっぱり利下げってやっぱりいきそうな気がしますよね。
ちょっと言葉を聞くだけだと、ちょっと怖いなと。一生懸命いろんな人が火消しをしてるんですよね。財務大臣総裁。
CPI 68超えてますし。
これはハイパーインフレって言うんですか。
まあ、はっきり言って、まあ、ハイパーインフレっていうと例えばアルゼンチンの 300% みたいなのもあるので
、
はい、
そ
う
か、
はい、それに比べればまだみたいなことがやるのかもしれない、まあ、上を見ればキリがないかもしれないですけれども、
ただ上見ちゃダメだってアルゼンチンなんて10回ぐらいなんかデフォルトしてますもんね。
もう歴史的に信用しちゃダメな国だから
トルコに関してはやっぱりそれ相当厳しいですし、かつやっぱ国民の皆さんの生活がすごい大変なんですよね。やっぱりそうなってくるとやっぱり通貨のある種こう価値保存という重要な手段としてのものがなくなって、もうお金を得たら即あ 物に買えなくてしょうがないとなってるが原因っていうところですね。もしくは物を買うっていうような状態に今なってしまって、それ以外にこの GDP がなぜか底堅いと。こうやって消費が実はいやもう物にお金持つもしょうがないから物買うしかないよとかですね、
回りますね。
だからこその GDP なんですね、
はい、あとロシアのいわゆる富裕層の方がロシアにいて怖いからって言ってトルコに逃げてきて家買うとかそういうので実は持ってたりするんですよね。
そうなんだ。
そういう話ですね。
内容的にはどうですかって言われるとなかなか意外に怖いよねっていうところかとは思いますね。本当にある種のこう瀬戸際戦略で今に至ってる。
トルコ買いたいっていうお客様が結構増えてきてて、あこんだけね4円台だからもう下ないんじゃないですかみたいな。
先ほど申し上げたように、やっぱりエドワンさんの国民の方向く政策は本当どこなのかっていう、はい、そこによります
よね。そこによるんですね。
いやまたね、はい、中銀の更迭とか、まあ、利下げとかって考えたら、もう止まらないですよね。
そうですね。やっぱり、過去に3人連続で更迭させられた歴史もあるので、う
ん、
いよいよってなると、あららってことには。
4円台が3円台、
ね、そうした中今週トルコ政策金利ありますけれども、
そうですよね、
はい、一応据え置き予想でしたっけ。
据え置き予想ですね、はい、いやここで下手は打たないでしょってみんなやっぱ思ってる、はい、とこではありますね。でやっぱり、まあ、前回50まで引き上げて、でそれによって、まあリラ自体も相当こう下げ止まり感は出てきてるので、それによっていや物価ももうそろそろ頭打ち近いんじゃないのという感じになりつつはありますよね。
まあでも期待したいなと思うんですよね。しっかりねこれ 50% 維持してもらって、はい、まあ、年末までになんとか同じくらいのね前年同月になってくれば復活もゼロではない、ね、っていう気分。
今マイナスです。
今はもうだって実質的にマイナスじゃないですか。まあ、
復活の可能性が
復活の可能性は年末ぐらいから見えてくるかも、
そう
かもしれない。
長い目で見て、ね、長い目で見 て, 長い目で見て
やっぱり10年スパンっていうのはやっぱり変わらないよ、ね、
なんか苦しくなってきた
そうやっぱここまでですねいろいろなものが積み重なってきているので早々に良くなるということはやっぱないわけです。
やっぱそうなんだ。
バッサリ
シュバッサ
ッと、まあ、でももう、はい、メキシコの6月の選挙に期待ですね、はい、そうするとまたちょっとペソね、
はい、あそうです ね,
ね, なんです ね。
ただ問題はおそらくメキシコで今はまあ与党も野党も女性候補なんですけど、あんまりこれ言うのは望ましいのかどうなのかちょっとあれなんですけど、やっぱりアメリカのトランプさんがなった時の怖さですよね。
そ
う
か、
アメリカのトランプさんって大体女性の政治家とうまいこと言ったことが一つもないんですよね、よくよく考えると、
うん、うまくいきそうな気がしない
メルケルさんとか、
あんまり良くなかったですよね、はい、メルケルさんもね、
なんか言っちゃいそうな気がする、
なので、うん、いやメキシコ、いや仮にその多少良くなったとて実はリスク要因って意外にそういうところにあったりするのかなっていう怖さはありますよね。でトランプさんがまたわーってもう壁を作るぞ程度だったらまだいいんでしょうけど、またそこからいろんなことを難癖をつけて言ってくるとかあると、あれっていうこともなりかねないので、ちょっとそこら辺は気になるとこかなと思いますね。
アメリカの選挙終わるまでちょっとね慎重にっていう、
慎重にならざるを得ないのかなというふうに思います ね, ね。
今週の予定で、まあ、トルコの政策金利木曜日25日なんですけど、その前の日にオーストラリアの CPI の発表もあって、はい、このあたりどうなんですかね、
は
い、
そうそう、オーストラリア自体やっぱちょっと足元気になるのは原油高の影響ですよね、
はい、
直近のインフレ率見ると財価格はすごく落ちてるんです。いわゆる貿易財の価格は落ちてきてるんですけども、問題は非貿易財とサービス物価がの粘着度が非常に高いっていうのがあって、こうなってしまうと基本的にはインフレ率も一段の低下というのは見通しにくい。どちらかというと本当底倍、今まだインフレターゲットの上で推移してますけど、そこでずっと横ばいになってしまう可能性も十分にあるところなんです。そうするとじゃあ中銀として利下げってありますかっていうと、いや利下げもないしな、かといって利上げも動けないしなみたいな微妙なポジションにやっぱなってくる。
確かに一応だったら給料がね下がることもないでしょうし、もし下げたとしたらねすぐストライキとかしそうです
よね。仕事になってきますんで、確かに非常に難しいところにあるかなと思いますね。
まあ、いろんな国でねこれからどんどん難しさがなんか浮き彫りになってきそうな気はしますけどね、はい、ということでとりあえず木曜日トルコ政策金利がありますので、はい、このあたり注目していきたいと思います。ここまでは西浜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。 トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
さてここからの投資戦略井口さんに伺っていきましょう。
はい、ちょうど今 PMI やってるんです ね、
はい、みやちゃんからも、はい、うん、PMI 祭りが
言いづらいですよね。PMI 祭り言いづらかった。
数字ユーロちょっと上がってるんですか。今ね
上がってますね。数字は悪いのかな、ちょっと今見えてないんですけど。
私もね全然あの番組中で終えてなかったっていうのが正直なところでしたが、はい、
ユーロドルも上がってるね。
ドイツのさあ、製造業の方かな、うん、製造業の PMI が、ちょっと違うとこ見れた。はい、じゃあ後からあの今、は
い、
おされ私拾ってますんで、
はい、
その他のところでお話
し
いただいてると、
は
い、はいですよね、
はい、そうですね、はい、
ユーロ円なんですけど、うん、今は165円の、33銭あたりですね。
33銭、500ピップぐらい上がって、50ピップぐらい上がってるんだね。
上がってるんですね、はい、はい、
あらあら、なんででしょう。
みんなで数字追ってみんなの無口になってしまうぞ。
すいません。はい、そうですね、とりあえずですね今週のメインイベントは
日銀
ですね、
うん、
そこに向けてなんでちょっとまとめ見ましょうかね。
はい、
と日銀をまとめてきたんですが、
ありがとうございます。
日銀政策金利決定会合が今週の金曜日ありますね。
はい、
うん、いつもね火曜日が多いんですけど、
うん
うん、今週は金曜日ということで、
はい、
はい、で正午ごろね相変わらずあのこの辺りの時間でいつ発表されるか分かんないということですね、うん、政策金利と展望レポート発表になりますので、
はい、
で、3時半から植田総裁の会見というスケジュールになっております。
はい、
で予想は現状維持ですね、うん、政策変更なしが予想されておりますが、一部展望レポートは物価見通しの引き上げっていうのが、観測報道としては今入っているところかなというところになります。
はい、
多分だから正午頃の、まあ、値動きとしては、まあ、多分政策変更ないだろうから、展望レポートの文言がどうなってくるのかっていうのをいち早く AI が分析して動くっていう、まあ、そんな感じですかね。はい、
うん、
うん、まあ、あとはもしかするとその前に観測報道が入っていて値動きが出ているかもしれない。だいたいその最近の日銀だとそういったリークがあって、そこに対して戻していくという動きは結構あったかなと思っているので、まあそういったところいろいろ見ながらになるかなと思っております。
でもこのところなんかあれですね、はい、上田総裁のコメントとか聞いてると、うん、もうなんか利上げやむなし的な感じの発言目立ってきたようにも思うんですよね。
いやまさにそう
ですね、気になります。めちゃめちゃ
地ならし、まあ、まあそうですね、前回の3月で、まあ、イールドカーブはじめ全ての政策を撤廃したりしたので、
はい、
連続で来るかというとなさそうな気はしてるんですけれども、まあ、あって地ならししてくるのかなというところですかね。
コメント次第にではね、うん、ちょっと動きそうな気がしなくもないですけど、はい、どうなんでしょうね。
うん、で注目ポイントここ見てみると、
はい、
一応ね 0% ではないので追加利上げの可能性も一応視野に、
サプライズですね。
そうですね、もしここで利上げしたら一番効くでしょうね。
介入する必要ないですもんね。
まあそうですね、あの介入の効果よりもやっぱりここがもうファンダメンタルというのポイントになるの で、
そう
です
ね、
このタイミングでしてもししてきたらものすごい覚悟を感じますよね。
うんうんうん、
だからこのゲームチェンジになる可能性はある、
うんうん、
ないと思うけど
うん、まあ差はね、
それ
ね、
上田さんのことなんでサプライズしないでしょう。
まあね、
まあ、するとしても事前に何かあるでしょうから、
はい、
はい、
そうですね、うん、
ただサプライズは一応あるかもしれない。利上げに向けてほんの少し頭の片隅に入れといてもいいかもしれない。もしあったらどうなるか、
はい、
どれぐらい動くか、
どれぐらいなんでしょうね、
っていうのは、いや多分2、3円吹っ飛ぶでしょうね。全く身構えてないんで、
もう本当にサプライズですよね。
そこにまた追加のコメントでっていうことがあると、もう本当に黒田さんばりに動かしてくる可能性はあるかもしれない。
日経平均も2000円ぐらい下がりそうだね。一気にね、ない、いや、そんなに下がらないでしたっけ。
どうでしょう、
ね、まあ下がるは下がるでしょうね、当然ね、
はい、いやでもなんか今までは、うん、なんだろう、日銀は介入とか、うん、まあ、財務所得で介入とかぐらいでしかちょっと動けなかったわけじゃないですか、うんうんうん、で結果戻ってきて、で CPI ショックとかでなんとか、ね、うん、まあ
ね、
なんとかゲームチェンジみたいになった場面もありましたけど、
う
ん、
そうですね、
いよいよもしここで利上げとかに踏み切ってきたら、うん、自らちゃんとね、
そうですね、
ゲームチェンジャーになるっていう、
そうですね、
市場のリーダーはもう日本になるわけです。
そうですよね、
ちょこっとですけど、
ね、でも日本への注目度高まりますね。
高まると思います。もうなんか売ってりゃいい通貨って、
う
ん、
そうですね、
言わせないぞ、
うん、
むしろ日本に対するその投資が増えるんじゃないですか。日本変わったなみたいな、
うん、
ないですか。
どうなんです
か、まあ、為替の影響があるかどうか、
低金利だったから
って円安もセットで買われてたかもしれないんですけど、うん、まあ、今7月とか10月で、まあ、年2回って言われてる中で、はい、もし本当に今回踏み切ったら超サプライズ、うん、日銀の覚悟を見るような気がしますけどね、
は
い、まあ、
そうですね、
とはいえないと思うのであ
るな、そういう期待の方が面白そうだ
ないと思うんで、やっぱり上田総裁が会見でね、利上げの言及っていうところがポイントになってきて、はい、プラスアルファ物価見通しを引き上げるので、
はい、
展望レポートが変わってくると思うので、うん、展望レポートを、まあ、どこまで、見極められるかっていうところがポイントになってくる。で、まあ、今週の日銀も盛りだくさんですね。
いや、はい、本当そうですね、
まあ、期待してるっていうのもあるんですけど、もう全然ほら動かないからひどいですよね。だってドル円のこの値動きも、ね、この152円の時で止まったのと全く一緒ですよね。155円でまた止まって、
ね、そう、今日もね来る時に、ね、おさらば宣言またすんのかな
ですね。いや、ここはやっぱり、うん、大統領補佐官の、まあ、
いろんな肩書きを持つ男
そうですね。まあ、だから、まあ、上田さんとはこれから長い付き合いになるわけ
そう、パートナーだから、ね、
ですけれども、やっぱり上田さん覚悟決めてるんじゃないですか、実は。まあ、その今回はできないにしても、
はい、
完全にその今までの政策、黒田さんからは脱却する。ちょっと時間はかかったけれども、自分の色を出していくんじゃないかなっていうのには期待をしたい。
うん、そうですね。うん、このまま放置しておいてもね、うん、輸入インフレが、
まあそうですね。まあ、
高くなりますしね。
円高安、どっちが行ったらいいかっていう議論は一旦置いといたとしても、うん、動かないことにはちょっと僕としては、うん、D らしいのしたらいけないので、うん、で、上に行くと上で止められるでしょ、
うん、
ならもう思いっきり下に行くさ言ってくれって気持ちはありますが、下を止める人誰もいないんで、どんどんどん取り出してきてくれるでしょう。
そうね、それがあるから、うん、投資家の方々はやっぱりドル売りから入りたくなりますよね。
先ほどのまずドイツの製造業 42.2 だそうです。予想が 42.8 でしたけれども、
悪いですね。
そう、でも前回数字が 41.9 だったので、そこよりは改善してるなって感じですね。でサービスの方が 53.3 で、うん、これが予想が 50.5、うん、
すごい、
前回数字が 50.1 なので、サービスめちゃ強いって感じですね。
あ、これは変わりますね。
これですかね、はい、もしかしてね、
サービスが強いですね、
はい、その後フランスとか、あと、うん、まあ、ヨーロッパ全体のやつも、ね、うん、出てると思うので、
そうですね、
はいはい、この後の延長戦でもお伝えできたらなというふうに思っております、はいはい、ということで、みんなの FX ラジオ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります。また来週お耳にかかります。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きインターネットでお楽しみください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。さようなら。